理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第196回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
2017年が始まって最初の配信になります。
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今年も統治法
ということでですね
はい、
2017年抱負はございますか。
抱負
そんな別にダジャレを考えろって言ってるんじゃないんですよ2017年の抱負はありますかって言ってる。
頑張ります。
よろしくお願いします。
吉安さん抱負は？
もうすぐ200回なんで。
あれ抱負は？
あ、そうだから、200回になりますので、
はい、はい。
今年中には、まあ、250までいくかどうかわかんないんですけど、はい、ね、地道に続けていければいいかなって思っています。
250が、行くか行かないかぐらいなのか。
うん、1年に50回ぐらいしか配信してなくて、200回は2月なので、うん、そうです。
ああ、そうですか。じゃあ、
頑張ります。
頑張りましょう。
でもうまくというか、順調に行くと200回目の配信は、2月の頭で約1ヶ月後なんですね。で、
お
ね、この番組収録前に香里さんと相談をして200回なんか記念のことやろうかねみたいなことを言っていて、
ね、
その時にいろいろプレゼントとかしたんですけど、
はい、でおかげで金欠になったんで今回はちょっと地味めに行こうかなと考えてます。
そうアイデアとしてはね、はい、科学館オフ会をやってみたいなのとかね、
いろいろあったんですけど、考えたんですけど、ちょっと仕事絡みでなかなか時間が取れそうもなさげかなというので、またスケジュール確保
もあれば、あとは地方の方が出てくるのは大変だろうなと、
うん、そうですね。なのでまたそれは別の機会に何か考えたいなと思います。
ということで、ささいじゃないや、ささやかなちょっと違うね、
ささいなかなり違いますよ。
ささやかなプレゼントぐらいしようかななんていうのをちょっと考えております。
はい、はい、
でとりあえずそんな美術の時間っていうのでっていう番組でやっている、うん、住所を書いてくれたら、美術系絵はがき送りますっていうのやってるじゃないですか。
ああ、やってます。それをパクるんですね。
リスペクトする
インスパイアされたわけですね。
そうです、そうです。なのでプレゼント希望カードっていう風に応募してくれた方には皆さんに何かしらメッセージを書いた、
はい、
カードを送り返そうかなと思
っております。送り返す。
あ、メールに対してね。
はい、あ、はい、はい。
そう、でも、うん、あれなんですよね。香里さんと二人で両方、二人がメッセージ書くのなかなか大変だっていうのもあるので、多分届くのは結構先になっちゃうかもしれないんですけど。
そうですね、ちょっと、なるべく
年度内に。早め
に行きますけど、そう、今世紀内？
いや。ね、3月末ぐらいまでにはなんとか時間を作ってかなーなんて。
そうですね、ちょっとお互いメッセージ書き合って送付していきたいなと思います。
はい。
でそれ以外にまたほのちょっとですけど、品物のプレゼントも考えてまして、
はい、
今回は手作り望遠鏡。
手作り望遠鏡って私が手作りする望遠鏡じゃないですよ。
吉安印じゃなくて、
正しく言うと組み立て式望遠鏡ね。
同じじゃないですか。手作りじゃないですか。
まあ、そうなんです
けど、誰が作るかは言ってないです。
正しく言うと手作り望遠鏡キット。
あ、そっか。そうですね。はい。
1名様に
。はい。
あと理科っぽい T シャツを3枚ぐらいを考えております。
はい、
なので、
はい、
プレゼント希望を、はい、プレゼント希望商品、T シャツとか、組み立て式望遠鏡キットっていう ふうに希望する方は書いて。
キットまで書かないとダメですか？
いや、その辺分かればいいです。大人なんで。
あ、大人の対応をしますと。
はい。で、抽選に漏れてもですね、
はい。
カードは届くので、もし、はい、望遠鏡だったら欲しいけど、カードいらないっていう方は、カード不要って書いてください。
あう。はい。
一応ね、そんな感じで、なので、整理すると、
はい。
そう、締め切りまでに、いただいたメールで、プレゼント希望をカードって書いていただいた方には、なんかメッセージ書いてカードを送り返します。
はい。
で、プレゼント希望、望遠鏡とか T シャツって書いてくれた方には、抽選で、商品を送って、外れた方にはカードを送り返します。
はい。
はい。で、あと注意点は、
締め切りはいつですか？
締め切りは1月の終わりぐらいにしたいんですけど、はい、
なんでそこ溶かすんですか？じゃあ、さっき決めたじゃないですか。なので、
199回配信日、私の誕生日1月26日。
吉安さんの誕生日ですよ、締め切り日は。
ということで、1月26日までにいただいたメールの中からということにしましょう。はい。で、T シャツ希望の方は、希望サイズ。男女兼用のシャツを考えているので、男性用で何サイズかっていうのを書いてください。で、デザインについてはこちらにお任せしていただいてですね、どんな T シャツがいくかお楽しみということで。
お任せあれ
ですね。はい。もしかしたら、次回ぐらいまでに決めて、こんなデザインですよっていうのをお知らせするかもしれません。
いらないって言ってきたらどうします？これならいらないとか。
まあまあ、その辺は。
でも、はい、なかなか T シャツって、面白い T シャツって結構世の中にあるけど、自分で手出して買うっていうのは、ちょっとハードル高いんで、まあ、プレゼントとしては面白いんじゃないかなと思います。ね、はい。
そんなこと考えておりますので。
興味がある方はぜひ応募をお願いします。はいはい、で、そうか、基本的には、まあ、応募していただいた方全員に、まあ、メッセージ、カード、もしくは、まあ、商品が届く形になる、まあ、よっぽどいらないっていう方以外には届く形になるので、はい、住所、氏名、お送り先ですね。そちらの方もメールの方に明記をお願いいたします。
はい、送り先を必ず書いてください。はい、それで大体、情報は OK かな。
多分、
はい、
そのもんです。
ここで200回に向けて、頑張ります。というか、200回の先、
それが今年
の、200回の先までですね。はい。ということで、今年の抱負です。うん、
200回の先まで頑張ると、はい、遠くまで見据えたいっていうことですね。はい。じゃあちょっと本文に続けましたよ、私今。
ありがとうございます。でも、ちょっとだけ気になってんのは、はい、例えば上野の国立科学博物館で、私がどこまで案内できるか分かんないんですけど、一緒に見て回ろうみたいな、オフ会しますって言ったら、来たい人
って結構これ、前に、一緒に理科の時間出ていただいた、そんなメンバーの和田さん、と吉谷さんと私の3人で一度行ったことあるんですけど、
ね、で結構2フロアぐらい回ったかな一緒に、
うん、そうそうそう吉谷さんの説明聞きながら、まあ、当然なんだろう体験というかいろいろ動かしていろいろ見てっていうのもあったのでなんか3人でキャキャキャキャ楽しく回った記憶があるので、
うん
まあ、あんまり大人数だとちょっとさすがに無理だとは思うんですけど
そうそうなんかね
ね
え。誰もいない、希望者がいないってなるのは寂しいけど、逆に、すごい行きますって言ったら、それはそれで問題だなと思っていて、問題？課題だと思っているので、うん、もしなんかその辺もコメントあれば、
はい、
メールください。
まあ、はい、企画展とかだとちょっとやっぱり、なんていうかお客さん、他のお客さんも多いので、さすがに団体動くわけにはいかないので、いわゆる常設展ですね、そういうところを、もし、ご希望があれば、一緒に回るツアーなんぞを妄想しております。
上野の国立博物館、はい、国立科学博物館か、お台場の、はい、日本科学未来館か、北の丸公園にある、科学技術館ぐらいを想定してますけどね、うんはい。
はい。
ということで、200回のお知らせとメールの募集でした、はい。で、今日はですね、本編では、
はい、
望遠鏡について質問のメッセージをいただいたので、うん、ちょっと望遠鏡選びの話をしてみようかなと思います。
はい、はい、よろしくお願いします。
今日はですね、
はい、
12月にいただいたメッセージの紹介から始めようと思います。
はい、
ということで香里さん、メッセージを読んでいただいてもいいですかね。
はい、うち魂焦がしたっちゃさんからいただきました。私はキャンプが趣味なのですが、今シーズンより今までのキャンプにプラスして星を見てみようとの思いを強くしております。そこで質問なのですが、自動車での移動を考慮した場合、どのタイプの天体望遠鏡がおすすめでしょうか。ホットウイスキーをちびりちびりやりながら夜空を眺めたいのです。またこんなもの持ってたら便利だよねといったものもご教授いただけると嬉しいっちゃといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで、望遠鏡のおすすめを
だっちゃ
ね。ね、どこの方言だっけ。
え、あられちゃん。
まあいいか。
え、
ということでですね、
はい、
望遠鏡の購入のご相談なんですが、
はい、
望遠鏡ってね、うん、カブさん、望遠鏡売り場行ったことあります？
前を通ったことはあるけど、なんか実際に何覗いてみたりとかっていうのは実はないですね。なんとなく店員さんがスススと寄ってきていろんなことを言われたらちょっと怖いなと。
あ、だいたい天体望遠鏡売り場、うん、三脚に乗ってるよね、
はい、あ、そうですね、はい、結構人の腰の高さぐらいから、まあ、1メートルまではいかないですけど、そこからグイーンと伸びてるような望遠鏡がたくさん並んでますけど。そ
う、まずは、天体望遠鏡を買うときに、はい、大きさ感をちゃんと見ていただきたいなと思っていて、というのも、
大きさ感。
最近って通販でいろいろ買えるじゃないですか。
あ、まあそうですね。
アマゾンとか、
はい、ポチれます。
そういうところで、はい、なんとなくこう、うん、ベランダで天体観測できますとかっていうのを鵜呑みにしてポチって買うと、バカでかい段ボール箱がドンドンドンって届いて、僕組み立ててみたら、あれ、ベランダで観測はできたけど、こう動けないというか人が通れるとこなくなっちゃったじゃないかみたいなね。
あー、なるほど。案外、その三脚まで含めた時の場所をたくさん取っちゃうってことですね。
っていうのと、車で移動するときに、うん、っていう話があったんで、うん、三脚畳んで望遠鏡外して、はい、それぞれを持って歩けるような状態にして車に積むと思うんですよ、うん、
まあ降りてすぐ見るならともかく、ちょっと道からそれてっていうと、少なくともそうやって運んで設置して、終わったらまたばらして運んでっていう動作が必要になりますね。
なのでその辺で大きさ感とか、うん、運ぶ時の大きさとか、うん、重さとかっていうのをちょっと考えつつ選ばなきゃいけないかなって思っています。
ああ、そうかそうか。常設でそのままずっと置きっぱなしっていうわけにはなかなかいかないですよね。
そうだから、一戸建てのお家でね、庭先に、うん、出しといて、ちょっとした物置があって、見ない時にそこにポコって置いて、見る時によいしょ
って三脚つけたままっていう
みたいなのができたり、あとは四つに寝ないようにカバーかけておけたり、みたいなお家はまた別だと思うんですけど。
うん、そういう人はね、たくさんお金持ちってことだからね。
いやいや、田舎だと、普通のお家でもお庭があったりするので。
あ、そうなんですか？うん、
なので、そういったことができる方はそういった感じで運用するんですけど、
まあ、そしたら、まあ、ちょっとぐらい大きくってもそんなに気にならないんだけど、まあ、実際には、まあ、ちょこと組み立てて持ち運ぶっていうことを考慮するお話ですね、今回は。
で、
はい。
うん、後でまたこの組み立ての話が出てくるんですけど、まずは望遠鏡の基礎知識みたいなところからお話をしようと思っていて、はい、まずは望遠鏡の基本はですね、口径です。
うん。口径。
筒の太さね。
ああ、はい、はい。
大体何センチって書いてあります。なんだろう。望遠鏡で思い浮かべるのって、何センチぐらいが皆さん多いんですかね？
なんか、大体、7、8センチぐらいの、いわゆる長っぽそい望遠鏡か、うん、逆に、なんか15センチぐらいある寸胴な望遠鏡かって、なんか2種類あるような気がするんですけど。
あとはね、 あの、もっともっと太い30センチぐらいあるやつとかもあるんですけど、
うん、それはちょっとなんか、プロっぽい感じ。
うん、私が、一回泊まった、ペンションでは、
はい、
望遠鏡を見られますって言って、その、オーナーさんが、うん、
去年の夏行ったところですよね。星空案内
してくれるんですけど、そこのやつは40センチ級で、自動で、星が、
追尾できると。
し、向けられるっていうね。
おう、ああ、例えば、あの、アルデバランが見たいよってやってれば、ピピってやればそっちの方にウィーンと向くと。
そう、アルデバランだけじゃなくて、火星とか、そういう惑星も追っかけられる。
ああ、そういうの、
っていうのがありましたけど。
すごい。うん。
まあまあ、そんなのもありますが、まずは光景が大きいと、うん、あの、うん、明るい、とか、たくさん光が集められるんで、
うん、
暗い星まで見えるっていうのが一つ。もう一つは、光景が大きいと、細かいところまで見られるっていうのがあります。これね、まあ、レンズの特性なんですけど、レンズがちっちゃいと、はい、遠くのものが、要は、拡大していくとぼやけちゃうんですね。解像度が低いんですよ。
うんうん、
なので、はい、入門用って言われている、まあ、6センチぐらいまでのやつだと、うん、はい、月を見るのにはとても良い。
うん、
けど、例えば、木星のしましまが見たいとかなると、
うん、
ちょっとね、6センチだとちょっと小さいかな。
ああ、じゃあ、そこまで綺麗に解像度が高くないから綺麗に見えなくてなんとなくぼやけちゃうって感じですね。
そうなので、8センチぐらいのやつだと、土星とか木星とかの、島が見えたり輪っかが見えたりすると、
うん、ほうほうほうほう
っていう感じがあったりします。
おー、なるほど。そしたらじゃあまあ、まあお金持ちの人ですけど、小学校のお子さんの低学年の場合だと、まあそういう入門用ぐらいの方で十分だけど、もうちょっとしっかりと星に興味があって見たいっていうと、少なくとも8センチ以上のものを選んだ方がいいっていう感じですかね。
で、もう一つ、
はい、
望遠鏡って種類があって、うん、屈折式っていう
種類、
よくある長い望遠鏡の、片方が覗くところで、はい、片方が星に向けるところね。うん、
いわゆる筒状のやつですね。ま
あ大体筒状なんですけど、昔からある望遠鏡の形。
うん、
で、もう一つが反射型、うん、ニュートン式ってもいいんですけど、
はい、
こちらは、はい、反射鏡が筒の底にくっついてて、うん、見るところは反射鏡と違う方なのね。
うん、
なんて言えばいいんだろうな。普通の望遠鏡は、例えばこう、ワインの瓶とかビールの瓶想像すると、
うん、
瓶が立ってるじゃないですか。で、瓶の底側を星に向けて、
はい、
王冠がある。線抜きで線を抜くところ、そこから見る感じしますよね。
うん、
なんですけど、はい、それが屈折式って言われてるやつなんですけど、反射式とかニュートン式って言われてるやつは、だいたい寸胴で、はい、途中が細くなってない。うん、だから缶詰タイプなんですよね。うんうんうん、缶詰の形なんですけど、見るところが、底面とかじゃなくて、横っ腹についてるんです。
ほう。筒の横から見る感じになるんですね。
筒の横から横に見るところ、うん、覗き窓というか、なんていうかな、接眼レンズって言うんですけど、うん、覗くところのレンズをつけるところが横向きにくっついていて、そこにレンズをくっつけて横から見ます。
うん、ほう。
それも、星に向ける側に近いところに覗くとこをつけるんですよ。
うん、じゃあ、屈折式はどちらかというと、端っこから覗いて逆の端っこを星に向けるのに対して、反射式っていうのは、まあ、筒の、その星側のところの脇から見ると、その筒の中でウニウニ光が行ったり来たりして、
そうなんです。だから、三脚につけて上の方の星を見るときにどうやって見るかを考えると、屈折式だとなんかね、姿勢を低くして潜り込む感じで見るのね。
うん、あ、そうか、別に上から見なくてもいいのか。
下から見るしかないんですよ、屈折式は。望遠鏡を上に向けちゃうと、
うんうんうん、
そうだよね。
うん。おう。おう。
で、反射式は逆に、三脚が高すぎると、背伸びしてみたりとか、脚立に登ってみないといけなくなっちゃう。上の方の横から見る。
ほう。ほう。
で、そう思いながらもう一回大きさ感とかを見ていただくと、あ、こういう風な形で上の方に望遠鏡を向けると、この辺から見るのかっていうのがわかると思うんですけど、そうなんです。っていうのが、屈折式と、屈折式と反射式。
うん、そっか。そうすると。
そうで、
そうですね。
それの合いの子ってわけじゃないんですけど、
うん、
反射式なんだけど、
はい、
缶詰の底にね、あの、
うん、
反射する鏡はついてるんだけど、覗くところが、そこにまた穴が開いていて、っていうタイプの、うん、カセグレン式とか、カタディオプトリック式とか、
おう
っていうのもあって、そういうタイプもあります。
じゃあ、まあ、いわゆる基礎的なものは、屈折式反射式だけど、それをよりミックスさせた別の形もいろいろいくつかあるよってことですね。
反射式なんだけど、後ろから覗くタイプもあります。うん、ちょっと寸胴で後ろから覗くタイプもあります。
うんうんうん、はい。
で、私のおすすめは、とりあえず屈折式がわかりやすいかな。は
い、ああ、まあ、なんだろう、素直な感じですね。うん、
ただ、長いので、大きさ感としては、ちょっと、しまうときに邪魔というか、はい、置いとくときに邪魔になるかもしれません。
ああ、邪魔になりやすいのが欠点。はい、
で、もう一個。
はい。
今言ったみたいに、星に向けるっていうのがあるので、はい、三脚と、うん、課題というか、画題というのかな、うん、要は、望遠鏡を止めとくものが必要なんですけど、
うん、
これがね、大きく2種類あると思ってください。
三脚、三脚は別に三脚だけですよね。その課題に2種類ある。
経緯、依頼っていう、経緯を説明してくれっていうのと同じね、統計とか、北緯の組み合わせの経緯、依頼っていうのがあって、これは、ぐるぐるぐるって回るのと、上下に動くのが組み合わさっていて、うん、右に回して上に持ってきて、星を覗くみたいな、いうタイプで、うん、もう一つが赤道儀っていうやつで、これは、
はい、
ちょっと変な形をしているように見えるタイプですね。何が、はい。
これ、まあ、結局は、三脚と望遠鏡、その本体の間のコネクションのところにつけるものですね。
カメラ用の三脚だと、雲台っていうのがあって、棒が出ててね、ぐるぐる回せたりとか、あとは、緩めると、緩くなって、キュッて締めると止まるっていうのがあるんですけど、望遠鏡って常に星を追っかけるわけじゃないですか。
うん、あ、そうか。星は、時間とともに動いていってしまうから、うんカメラみたいにカチッと固定するのとはちょっとわけが違うわけですね。
で、経緯台っていうのは、横に動かして縦に動かしてっていうのを組み合わせるんで、うん、星が動いていくと、横も縦も動かさなきゃいけないんだね。だいたい斜めに動いてるから。
あ、まあ、なるほど。なんだろう、X 軸と Y 軸の2つの方向に分解して動かす。
そう、だんだん星が沈んでいくときには、
はい。
望遠鏡を南から西に向けつつ、
うん。
だんだん、こう、高さが低くなっていくんで、うん、望遠鏡が下をだんだん向いていくっていう、風になっているのが、
はい。それが経緯台。地球儀でいう緯度、経度みたいを測るみたいな感じで、
あ、そう。
天体って全天の中の緯度、経度をずらしていく、ね。
自分の中のぐるぐるって回る方向と、縦に、はい、どのくらい見上げるっていう方向をセットするというか、そこに向けるってやつです。
はい。
もう一個は赤道儀ってやつですけど、はい、これはね、大体モーターが中に入っていて、北極星を中心に星が回っているのを追っかけられるんですね。
うん。じゃあこれは電動式ってことですか？
ほとんどは、電池だったり外部電源をつないで、ぐるぐるぐるって動きます。そうすると、ほっとくだけで星をかけてくれるのね。
あ、なるほど。少なくとも、星は、北極星を中心に円を描いてるという大前提があるから、もう、赤道儀で北極星の位置を決めちゃえば、あとは自動的に 動いてくれるって感じなん
ですね。斜めにぐるぐる、まあ、斜めに軸があって、うん、そこを中心にぐるぐる回るっていうのがあります、うんうん、で、
これはどっちがおすすめ？
入門だったら軽い台でいいと思います。軽いし、うん、とりあえず楽ちんなんですけど、うん、ただ、長時間、うん、なんていうかな、写真を撮るとかには向いてないです、うん、なんでかっていうと、
ずれちゃうからね。いちいちちょこちょこ動かさなきゃいけないから。
自動追尾しないから、
うんうんうん。全部手動でやんなきゃいけないから、
で、
ちょこちょこ大変なんですね。
その合いの子で、軽位台に自動導入装置付きっていうのがあって、さっき言った軽位台は、うん、私が言った、説明したのは、手で動かすんですけど、モーターが付いてて、うん、ぐるぐるって回すのと、うん、上下にするのにモーターと、なんていうの？どのくらい回したかっていうのがくっついてて、その、置いてある操作をすると、どこどこの星ってやると、うん、そっちにビューって向いてくれるっていうのもあります。
なるほど。じゃあ、ま、モーターが入る分若干大きくはなっちゃうけど、っていう感じですか？それでも、赤道儀に比べれば、
赤道儀に比べれば
いい。じゃあ、はじめは手動でなんとなくちょこちょこっと見るのでも十分だけど、ちょっとやっぱり腰を据えてちびりちびりウイスキー飲みながらやるんだったら、こっちが持てればベストですかね。
今度何が見たいかって話になるんですけど、天体望遠鏡を持ってったら何が見えるかって想像つきます？
はい、
星。星なんですけど、ほとんどの星は点にしか見えないんで、うん、望遠鏡で見ても点なんだよね。
そうか、そうですね。いわゆる、なんだろう、綺麗に見える大きなものって全部惑星か。
そうそうそう。
惑星だったら、まあ月だったらクレーターだし、木星だったら、しましま、大反転。
大反転じゃないですけどね。
大石。
あ、そうそうそう。
あれ？
大反転は中華街になるですね。
土星だったら輪っかが見えるけど、それ以外の星はどんなに拡大しても点は点でしかないと。
だからベテルギウスを見ますって言っても赤い点だねっていう感じ、
うん、ほうほう。っていうと、そっか、ある程度星座が見えるぐらいじゃないと何を見てるか全然分かんなくなっちゃう感じですかね。
で、一番分かりやすいのはまず月ね、うん、これも分かりやすい、うん、これはね、ちっちゃい望遠鏡でも大丈夫、はい、
うん、
で次がだいたい見るのは惑星で、これは、うん、入門用のちゃんとした望遠鏡が良い。
8センチぐらい、
7センチとか8センチとかがあると、ちゃんと見えて、うん、そうすると、
はい、
月のクレーターが、はっきり見えたり、うん、土星に輪っかがあるのが分かったり、うん、木星にちょっと帯がもやもやってのが分かったり、しっかり、うん、なんていうの、衛星、木星の衛星が見えたり、
うんうんうんうん、
あとは、火星も模様がちょっと見えるかもしれないな、とかっていう感じ。
おぉ、いわゆる惑星の写真で見るようなものが、彷彿とさせるようなものが見えてくるわけですね。
そうですね。しっかり、バッチリってなるのもなかなか難しいんですけど、で、うん、その後見るのは大体、星団とか星雲とか、ちっちゃい星が集まって
る。うんうん。アンドロメダ星雲とあったり。
そうそうそう。アンドロメダ銀河みたいなやつは、
うん、
はい、倍率は高くなくていいんだけど、光景が大きいほどたくさんの光が入ってくるので、うん、綺麗に見えると。明るく見えますよっていうのがあります。うん、で、あと見るのは、ほうき星の彗星。うんうん、あとは星雲と、ちょっと違うんですけど、二重星とか三重星みたいなものが分かれて見えるとか。
うん、倍率が低いと点でしか、一個のしか見えないのが、よくよく見ると二つあるっていうのが見えてくるわけですね。
そうそうそう、そういうやつ。みたいな感じで、それを、見分けるったら変ですけど、使い分けるには、接眼レンズっていうので、を変えて倍率を変えたりしなきゃいけないんで、そういうのを交換するっていうのも知っとかなきゃいけないです。
そうすると、例えば本体は同じでも、接眼レンズを何種類か変えることによって、いろんなのがより見えるようになってくるって感じなんですか？
そう、倍率が変えられます。という感じでですね、
はい、
はい、何をどうやって楽しみたいかっていうので、いろいろあるんですが、 何はともあれ、入門用っていうのだと、そんなにチョイスはなくて、定番っていうのはいくつかありまして、本格的って言うと変だな、ちゃんとした天体望遠鏡で、入門用の定番っていうと、背伸びするんだったら、ビクセンの、鏡頭って言って、要は望遠鏡部分ね、は、A80MF っていうやつで、
はい、はい、いわゆる望遠鏡の筒部分ってことですね。
で、それに、ポルタ2っていう、その、経緯台と三脚のセット組になってるやつが、
ああ、そうか、本体と三脚も当然買わなきゃいけないから、これがもうセットになってるものがあるんですね。
ヨドバシカメラとか、また望遠鏡屋さんとかに行くと、まあ、4万5千円ぐらい。うん、
このセットで、
とりあえずこれ買うと、何倍だっけな、ポルタ 2A80MF セットは、接眼部は、46倍と144倍っていうのがついてくるので、その2つを付け替えて、月を見たり、惑星を見たりで付け替えます。はい。はい、で、これだとちょっと高いなと。なで、もう少し、入門だと、その下のやつにミニポルタっていう、経緯台に A70LF っていう、望遠鏡がくっついたセットがあります。これだと、ビクセンのカタログだと3万5千円だけど、お店に行くと3万円を切って買えます。
なるほど。そうすると、さっきのやつに比べると、まあ、1万5千円ぐらいちょっとお安く買えるわけですね。で、
これは7センチで、倍率は45倍と、143倍の接眼レンズがついてきます。はい。この辺が、だいたい、おすすめというか定番ですけど、これを使うには、現地に行って、持ち運び用の袋から出して、三脚をセットして、画台に望遠鏡をくっつけて、ピント合わせして、その後星に向けて星を、視野の中に入れるっていうのがあるんですけど、そこがなかなか大変、慣れないと。
なるほど。じゃあ少なくとも、組み立て云々は当然、何度か家で練習はした方がいいでしょうし、星を、その目的の星を視野に入れるっていうのも、できれば、出先とかではなくって、
近所で。
家の近くとかで少し練習をしてた方が少なくとも良さそうって感じですね。
という感じでですね、これが、俗に言う定番で、はい、自分が思ってることが、こんだけのお金と手間をかけて、うまくいくかなっていうのと、他で使わない、かもしれないというか、天体望遠鏡だけに、そんなにこう場所とね、お金をかけるのどうかなっていうので、私はとりあえず、天体望遠鏡のご質問ではあるんですけれども、双眼鏡とかよくおすすめしてます。さっきね、天体望遠鏡だと40倍とか50倍、軽く50倍みたいな話をしたんだけど、双眼鏡だと、
はい、
5倍から10倍ぐらい。だから、見られるものは、月は大きめに見られるけど、その、クレーターまでくっきり、はっきり、細かく見るというよりは、ドーンと見る感じになるし、惑星とかだと、木星の衛星がポチポチポチって見えるかもしれないですけど、木星のしましままではなかなか難しい。はい、でも、星団、星雲みたいなものについては、例えば今だと、スバル星とかだと、双眼鏡で見ても、とても楽しめたりする、結構範囲が広くてね、星がたくさん並んでいるようなところは、で、双眼鏡も三脚につけられるね、ネジがついてたりするものもあるので、そういうので確認すると、しっかりと、押さえて見られるので、ただそれも、星を見るとなると、やっぱ3万円、5万円するタイプのものが結構多いので、さっきの天体望遠鏡と変わんないじゃないかって話になっちゃうんですけど、でも双眼鏡だとね、旅行にも持って行きやすいし、まあ、他の用途にも使えるじゃないですか。
ちっちゃいっていうか、少なくともやっぱり望遠鏡に比べると、がぜん持ち運びは楽ですし、そうか、星じゃなくっても見られる、
スポーツ観戦だったり、コンサートだったり、あとは鳥を見るとか。で、その間に、 あ、もう一個もう一個。大事なこと忘れた。
はい。
屈折式望遠鏡っていうのは、はい、普通に見ると、
はい。
上下と左右が逆さまになります。だから、ぐるりって反転したものになるので、動かした方向と、うん、こう、視野が動く方向、逆なので最初戸惑います。
お
う。なので、鳥を見ようとかするときには向いてません。うん、
逆
さまになっちゃうから
ね。
星だから逆さまになっても問題ないんだけど、うん、鳥とか逆さまになると気持ち悪いじゃないですか。
うんうんうん、そうですね。地面に向かって飛び立つわけですね。
ピント合わせも、細かく合わせられるけど、ちゃちゃっと合わせるのにあんま向いてないです。なんでかというと、星を見るときピント合わせって一回すれば大体 OK なんで。
ああ、位置はそんなに変わんないですもんね。
その間にですね、スポッティングスコープとかフィールドスコープって言われている野鳥の観察とかをする人が使っている望遠鏡があるんですよ。うん、これは上下が逆さまになりません。で、大体屈折式が途中で、双眼鏡のね、片側みたいに、光の経路が曲げてあって短めになってます。
うん、
で扱いもまあまあ簡単で、三脚もカメラの三脚のちょっといいやつにつけてあげて、っていうので覗けば鳥とかが見えるっていうタイプがあって、これを星の観察に使って悪いことは何もないので、
おー、なるほど。
を、買って、それをカメラの三脚と一緒に車に積むっていうのも楽ちんかもしれません。
あー、なるほど。うん、
ただ、フィールドスコープはね、昼間物を見るのに向いているので、星を見るにはちょっと、力不足なこともあるんですけれども、今言った、月と、木星と土星ぐらい見るんだったら、フィールドスコープでも大丈夫かと思うし、ちっちゃい恒星たちが点よりも大きく見えることはいくら高い望遠鏡でもないので、何を見るっていうのをうまく考えて、あとは、他でどんだけ使い物になるかとか、応用が効くかみたいなのを考えて、購入するのがいいんじゃないかななんて思います。
はい。
ちなみに、私が持ってる天体望遠鏡は、コルキット5センチっていうやつです。
はい。
ほう。はい。でね、今回200回記念プレゼントで、組み立て式望遠鏡をプレゼントしようって思っているものは実はそれで、はい、
お
これね、4000円ぐらいで、自分で、なんか、サランラップの芯みたいなのを組み合わせて望遠鏡作るんですけど、うん、で、口径は5センチなのね。で、
うん、
倍率は50倍。っていうのがくっついてます。で、この値段にしてはよく見えます。
うん。おー、なるほど。じゃあ逆に、まあ、とりあえずこういうもので、実際自分が何を見たいのかを確かめておくっていうのもありかもしれないですね。
そうで、私はそれを持っていて、
うん、
接眼レンズっていうのを変えると、一応倍率が変えられるんで、うん、80倍ぐらいになる接眼レンズを、はい、本体の3000円よりも高いので、まあ、それでも、望遠鏡屋さんとかで中古のやつを探したりして、つけたんですけど、うん、まあ、そんなのを、使っていて、それ以上、細かく、しっかり見るんだったら、どっかの天文台に行って見せてもらおうっていう感じですかね。
ああ、なるほど。もう割り切っちゃうわけですね。う
ん、自分でね、望遠鏡持って行って、うん、どっかフィールドにセットして、夜露に注意しながら組み立てて、自分こう導入って言って視野の中に入れて、追っかけてっていうのをやるっていうのはなかなか、自分にとってはめんどくさいなって思っていて、だとすると、この60センチぐらいで、口径が5センチで、土星見ても、輪っかが見えるっていうよりも、なんかこう、丸じゃなくて、櫛がピュって通ってるような形に見えるだけ、みたいな感じで、まあ、ガリレオ・ガリレイが覗いていた、望遠鏡よりもちょっといいぐらい。で、木星は、島があると言われればあるかも。で、木星の衛星はバッチリ見える。みたいな感じの、見え方なんですけど、
うん、
私はそんな感じでもいいかなと思ってたりするんで、それを、使っているというか、たまに、はい、出してみるっていう感じかな。
はーい、うん。
ちょっとだけね、紙なので、夜露にね、弱いっていうと、まあまあ、うん、ある程度子供騙し感もあるんで、高級ではないんですけれども、そんなものもありますよと。
まあでもその値段はかなり魅力的ですね。
うん、あと今はね、スマホと組み合わせて作る、あの紙をパカパカこう組み合わせてレンズをくっつけてる、望遠鏡とかもあって、そんなのだと、接眼部を覗くんじゃなくてみんなでスマホの画面にね、映った星を見るみたいなのができるんじゃないかと思っています。はい。はい、ということで、結構ね、望遠鏡の基礎の話をしたんですけれども、なかなかね、使いこなして、いつも使うのは、難しいかなって思います。あと、反射型は、お値段の割に口径が大きいんですけど、調整が必要だったりとか、横から見るので、
はい、
どっちにどう動かすと、星がどっちに動くっていうのれ、になれるまでが大変なのと、あと中にある空気が、外の温度とうまく合わないと、星がゆらゆらするっていう特徴とかがあってですね、なかなかこう使いこなすのが大変なんですけど、気合が入ってるんだったら、反射式、ニュートン式もいいかもしれません。はい。
おー、はい。じゃあまあ、今、まあなんだろう、ご自身が、どのくらいのレベルというか、どういうものを使いこなせそうかっていうのもまず必要だし、あとは、まあ、実際何を見たいかで、もう逆に細かく見たいなら、まあいいものを買うのも一つだけど、そうでもなく、チラリチラリぐらいだったら、望遠鏡っていう枠から飛び出して、他のものを探すのもありじゃないかなっていう感じですね。
そうですね。
はい。
で、本格的に望遠鏡を始めて、初めて、購入するっていうんだったら、さっきご紹介した、ビクセンの8センチの、ポルタ2軽位台に乗っているやつとかが、入門のとしては定番で、それだと、接眼レンズをいくつか交換して、より細かく見るとかっていうのも可能なようになっているので、ただ5万円ぐらいするのと、なかなか大きいですよっていう感じですかね。
はい。まあちょっと今回のお話を参考にして、ちょっといろいろ、まああとはお店で、店員さんとかにも声をかけてもらって、こういう時に使いたいですとか、こういうのが見たいですということを言っていただければ、多分いろいろアドバイスもらえると思うので、ちょっと、
ね、
聞いてみてください。
は
い、
あと最近は、自動導入ができる経緯台と、はい、あまり長くない、望遠鏡の組み合わせになっているやつで、ポチって置いていくつかの操作すると、自動導入ができるタイプっていうのも、出ているんですが、私は何とも言えないなっていうか、どんだけこう、うまく見えるかとかがわからないので、あまりコメントはできないんですが、そういうのもあるようです。はい。
はい。
ということで、望遠鏡入門をお話してきました。はい。
はい。
では、お知らせの方に行きたいと思います。
はい。
200回のプレゼントの応募も含めて、こちらのメールアドレスにお願いします。
はい。
メールの送り先は、lika@0438.jp、rika@0438.jp です。プレゼントを、200回のね、プレゼント希望の方、カード含めて、本部のどこかとか、タイトルにプレゼント希望と書いてください。で、欲しいものはカードか T シャツか、組み立て式望遠鏡と。で、送り先を必ず書いてください。あと、メッセージはですね、私たちのウェブサイト、sonnai.com、sonnai.com のサイトの理科のページに行っていただいて、そこの右側に送信フォームがありますので、そちらから送っていただくこともできます。こちらも、私たちのところにメールで届きますので、プレゼント希望の時には、本部の中にプレゼント希望と、希望商品、あとは送り先を書いて、応募してください。プレゼントの応募の締め切りは1月26日到着分までです。
吉安さんの誕生日です。
で、sonnai.com のウェブサイトからは、sonnai プロジェクトでやっている番組、その他の番組、そんない雑貨店、そんない美術の時間、そしてそんなことないしょという番組も聞けるようになっていますし、皆さんがお使いの、ポッドキャストアプリや、YouTube とかでもそちらの番組聞けるようになってますので、聞いてみてください。ということで、初回から長めになってしまいましたけれども、2017年引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、 そんな理科の時間 B 第196回お送りいたしましたのは、うん、吉安と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。